ともみとともに。さあ、それではともみとともにゲストさんのコーナーです。今日は中央里親会顧問の後藤光代さんにお越しいただきました。瀬戸市内に住んでらっしゃるということで、はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、後藤さんとは先日お会いして、はい、ね、とても素敵なお話を、話題を持ってらっしゃるので、ぜひね、番組の中で紹介していただきたいと思いますが、まずですね、はい、里親、
はい
はい、まあ、何回かこう聞いたことがあるという方いらっしゃると思うんですが、実は里親でもいろいろあるんですよね、はい、まずちょっと里親についてご紹介していただけますか。
はい、
はい、
まあ、里親には、4種類ありまして、で特別養子の里親、
はい、
それから養子縁組の里親、はい、から親族里親、
はい、
から養育里親、
はい、
で養育里親にはもう一つ括弧して、
はい、
専門里親というのがあるんです。
はい、
はい、で私は専門里親です。
専門里親、はい、この違いというと、はい、特別養子里親、はいはい、まずこちらと養子里親の違いというのは、はい、
特別養子というのは養父母の子供になります。戸籍上、
はい、戸籍上
子です。
子、
養子の養が入りません。
はい、
はい、
じゃあ全く自分のお子さんということですよね。
はい、
で、まあ、いろいろね、多分条件もあると思うんですが、はい、そして養子というのはじゃあお子さんなんだけども戸籍には
養子となります。
残るということですね、はい。そして親族里親、
親族里親さんというのは最近できたんですけれど、祖父母が、
はい、
実母に代わって養育をするという、まだ例は少ないです、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが、まあ、その親御さんが亡くなったとか、
はい、
行方不明になったとか、
はい、
でちゃんとはそのルーツが分かってるもんですから、じゃあ手助けしましょうというので、
はい、
今までは手助けしても行政から の支援というのは全くなかったんですけれど、まあ、わずかですけどね、
はい、
支援していただいて親族里親というのができました、
はい、実際にはね、はい、よくおじいちゃんおばあちゃんが見てるんだよっていうのは聞くんですが、はい、ちゃんとこれがこう認められたということですね。はい、そして養育里親、まあ、専門里親もある、はい、ということですが、はい、こちらは
養育里親というのはもちろん戸籍には入らない、
はい、
それから親に代わって、
うん、
または、まあ、施設に預けられている子どもさんたくさんいますけど、
はい、
施設に代わって家庭的な雰囲気でね、
はい、
生活をするというのが目的で、社会に出た時に家庭が全然わからない子がいるんです。だからそのために養育里親に託すという、
はい、
そういうことです。
はい、その中でも後藤さんは専門里親、
これ確か平成14年だったと思いますけど、
はい、
1年ぐらいずれてるかもしれませんが、14年から厚生労働省が専門里親を設けたんです。で専門里親というとちょっと名前が難しそうですけれど、うん、主に非行とか、
はい、
それから虐待を受けた、うん、まあ、虐待が主なんですけれど、うん、心に、深い深い傷を受けて、
はい、
それをケアしながら養育をしていくというのが建前です。
その、まあ、専門里親である後藤さんなんですが、
はいはい、
愛知県のなんか第一期生、
はい、そうなんです、
ね、
で私は平成15年、
はい、
1年かけて、
ええ、
レポートを提出毎月して、はい、から施設実習とか、
うん、
それから研修に行ったりして、うん、で合格すると認定されるんです。
はい、
い、でその時は、愛知県第1期生で、あとそ、まあ、こんなこと言っちゃよくないかどうかあれですけどね、当時はもう一生懸命で、あの行政の方も、はい、張り切って、確かに人数も多かったんです、で、あのスタートした、それからはもう1人2人毎年ね、
はい、
あのスタートしてますけど、
なかなかでもあの里親になるっていうのは、まあ、生半可な気持ちではねできないと思うんですが、今も現在、はい、里親さんなんですよね、
あろうことか
今何番目っていうんですかね、何人目の、
人数で言いますと9人、はい、まあ、1人の子は2回来てますから、1番2番としますと10番目です。
はい、
まあ、長期短期ありますからね、
それはじゃあちっちゃい子もいたし、
ちっちゃい時から大きくなって社会に出るまでっていうのが一番長かったです。2人で、あとは、まあ、短期になりますね、短期でももう半年とか、うん、まあ、短いのは1週間余りっていうのは、まあ、緊急で、
例えば、まあ、一時法じゃないですけど
のような形で、ね、一時的に、
もう何年ぐらいされているんですか。
そうですね、ゆっくり考えてみたら25年になりました。
長いですね、
あの先ほど生半可ではできないと言われましたけど、生半可でやってきました
、でもあの最初のこう里親になるっていうきっかけっていうか、はい、あったんと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、私、児童養護施設に、臨職として勤めていました。
臨時職員で、
はい、そうです、臨時職員で、
はい、ということは、まあ、本職ではなく、まあ、ちょっと頼まれて、
まあ、身分が臨時職員ですけれど、あのちょっと産休の応援団で、
はい、
それで始めたんです。
ということはあの、まあ、すごくこう その仕事に就きたくて、
はい、
そこに就職したというよりもお話があって、
そうです、
臨時職員という枠があるよということで、
は
い、
でどうしても人がいないから、はい、あのちょっと手伝ってくださいということで、
はい、で臨時職員となられて、はい、そして
その時に出会った子2人の兄弟を、あのうちでじゃあ引き取って育てようという、
そんなことがあるんですね。
もうね、振り返ってみますと本当に何だろう、
後藤さんはその時も結婚されてて、
娘もいました、2人、
はい、お子さんはおいくつだったんですか。
そうですね、小学校の6年生と4年生ぐらいでしたか、
はい、じゃあお子さんが欲しかったというよりも、まあ、
欲しくはなかったです
何ですかね、心を動かした、
これはやっぱり血迷ったというか、たまたまその A 君と B 君ですけれど、兄弟だったんです、
はい、
で私の行ってた施設はあの赤ちゃんから6歳まで、
うん、はい、
あのつまり小学校に入るまでの期間ですよね、で兄弟ですけど、やっぱりお兄ちゃんが先に置き去りにされて1歳3ヶ月ぐらい、はい、でそこに来てました、その後にまた弟が生まれたらしくて、弟は生後1週間で、あのそういう道を踏んでしまって、その子たちは私たちの施設に来たんですけど、普通の子と同じように対応してましたけど、なんか面会に来たあのお友達のお父さんに向かってね、お父さんつってへばりついてたんです、
その上の子が。
そうです、でそれ見てて、あ、なんか少し切なくなって、じゃあお父さんお母さんと呼べるように、あの毎月ね、お泊まりにいらっしゃいということで、まあ、それが決まるまでちょっと一悶着ありましたけど、前例がないということで、でも分かっていただいて、それがそもそもの
こうある意味 衝動的ですか？
いや、引き取るまで時間かかりましたから衝動的ではない、毎月いらっしゃいということで、よもやその家に引き取って、共に長年生活すると思ってませんでした、はい、
じゃ毎月からそれがもう引き取るっていうことになるまでにどのぐらい、
上の子がねちょっと耳に、障害があって、であまり喋れなかったんです、でもね教えると少し喋れるから、
その喋れないお子さんがお父さんって、
その片言でね、人の真似してお父さんって言ったのはね、なんかすごく私は答えちゃったんです。
で言葉がちょっと片言で、
片言どころかね言うことがもうとにかく、まあ普通には、例えばともみさん、ともちゃんっていう女の子がいたんです、そしたらその子が大好きで、でともちゃんと言えないからポポタンって言って、はい、
そんな風に聞こえるっていう感じですかね、
そんなんで、じゃあまず集団でいるっていうことは割合こうガサガサしてて、病気でベッドに寝ててもみんながこうベッド揺さぶったりしてゆっくりできないから、まあ、たまに自由に、ね、テレビでもゆっくり見れるような、そんな時間を作ってあげようという、そんな軽い気持ちです、初めは。
で毎月お家に来て、でいよいよやっぱりもううちにっていう、
そうですね、1年ぐらいしてから上の子が次の施設に、移動する話が湧いてきて、それとちょっと耳が聞こえない喋れないから、そういう専門のところとますます喋れなくなるんじゃないかという、じゃあうちで教えたら少しは何とかなるんじゃないかという、それが発端です、
はい、でもう2人いっぺんに、
いやその2人いっぺんじゃなかったんですよ、初めは、2人とももうひどい夜尿症で、二人一遍なんてとんでもないと思ってましたけど、
おねしょをしてたんですね、
そしたら下の子に泣かれて、一緒に痛いって、じゃあもう一人も二人も一緒だからということで、二人一遍になってしまったんです。
ご主人と娘さんは何か言われました？
まあ賑やかになるなって
素晴らしいですね。
いや夫もねもう私言い出したら聞かない性格らしくて、多分そうじゃないかなというのは薄々感じてたみたい。
じゃあ大体どうでしょう、何歳と何歳の時に、完全に
引き取ったって、4歳と6歳です、
でその後はじゃあ何年ぐらい、
そうですね指折り勘定したら上が22歳、で下が20歳まで、で社会に出ました。
今でも交流、
お兄ちゃんの方はなんかうち寄りつけないんですけど、弟の方は子供もできて、
もう結婚されて、
お嫁ちゃんがなんかお母さんお母さんって言ってくれて、
ああいいですね、
坊やたち今ね、
お孫さんみたいなものですよね。
孫です、4歳と2歳と2人男の子がいて、でその下に今赤ちゃんが、
あすごいですね、
ママから電話があって、
20歳、今20歳、今は
いやもう20で結婚し、子供ができたのは22でしたからね、
20歳まで行って
下の子は ね、はい、だから28です。いい、
でもパパしてるんですね。
パパしててね、うち来てももうご飯食べないで子供抱えてます。
嬉しいですね。でも
すっごく嬉しい。
でもそういう意味ではじゃあそのお二人が最初だったんだけども、その後続いてますので、
その子たちがいる、まあ、姉妹がけにちょっと虐待の子が緊急で、預けて、
じゃあもうすごい家族としてはすごい 大家族になってたんですね。
でも本当3人目の子はね本当にお兄ちゃんたちを慕ってね、お兄ちゃんも可愛がってくれて、よかったなと思ってます、
でもなんかこうなんだろう、まあ愛知県の中にもね、たくさん里親さんって実はいらっしゃるんですよね、でも 本当にこう楽しいことだけではなく大変なことというのもいっぱいありますよね。
その時はもう夢中でやってるから、私は自分の子供を育てたようにすればいいんじゃないかと思ったら大間違いでしたけどね。やっぱり傷を受けてるか、つまり愛着に問題があって、ああそうか、そういう考えではちょっと足りないなということを後になって知りました。
それはじゃあ、本当にちっちゃい時に来ている子でも、何らかのやっぱり傷を受けてる。
もう4歳になればその前の、なんていう傷っていうとおかしいですけどね、やっぱり不満があったり辛かったり、それから母親の思いがやっぱり子供にね、置き去りにされたというお兄ちゃんはやっぱり覚えてるの、どこかで、
それをじゃあ、修復というか、
埋めるための、十分に修復はできてなかったと思います、今考えると。
でもね、優しいだけじゃダメだし、やはり実子のようにこう叱る時は叱り、実子どころ
かやっぱり男の子だから、もういろいろやらかして鬼になったり、そんないつもマリア様みたいになんかしてられない。
ね、で、現在もいらっしゃるということなんですが、はい、現在いらっしゃるお子さんはおいくつなんですか。
今19になったんですけど、まだ2年ですね、ちょっと大きくなって、事情があって、大きくなってからというのはもう、ちょっと難しいですけどね、なかなかガツのある子です、
はい、男の子
、
今はじゃあ学生さんで社会人、
今年社会人じゃなくて大学行くって頑張って、で来年まで、1年延長してもらって、うちから今大学通ってます。
これだから金銭的にもある程度こう出してもらえる部分もあるけども、そのお金っていうのはもう最低限な、
最低限で言うと行政に悪いんですけれど、やっぱり役所も厳しいらしくてね、
じゃあ大学行きたいって言えば、
それはもう一切自分です、全然支援はないです。
じゃあ後藤さんの方もなんだけども、本人もじゃあ頑張って、
本人がアルバイトをして奨学金借りたり、
素晴らしいですね。
大学に行く子って少ないです、無理、
環境で
も、環境もそれから資金で、諦めてしまうというのはほとんどと聞いてますけど、うちの子は行くって
ガッツがあるんですね
ガッツ、もう本当ガッツがある、
はい、またたっぷりお話をお伺いしたいんですがね、後半お話を伺うんですが、里親さんをこう守る立場でも今ね後藤さんあるということで、
守るというかもう話を聞くだけです、はい、傾聴ですね。
それも実はね大切なんですよ ね、 はい、後半もたっぷりお話をお伺いします、瀬戸市に住んでらっしゃるんですね、中央里親夜会顧問の後藤光代さん、もう里親歴25年ということで、現在も19歳の息子さんがいらっしゃるとい う、 もう現役続行中の里親さん後藤光代さんに後半もお話をお伺いします、ともみとともに、今日は中央里親会顧問の後藤光代さんにお話をお伺いしています。今里親さんっていうのはだいたい把握してらっしゃいます、愛知県どのぐらいかとか。
数字は把握してません、
つながってる方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですか、はい、そういったなんかこうこういうことで困ってるのっていう、
それは里親会で、里親サロンというのがあって、で愛知県ですと、私の関わっている中央里親会は、天地堂相談所、春日井、それから中央、この3つの 児童相談所の管轄でそれぞれ里親サロンというのをやってるんです。で、まあ、主にいらっしゃるのはちっちゃい赤ちゃんが多いです。赤ちゃんとかちっちゃい子集まっていろんな、はい、あの苦しみを相談するとか困ったことを相談するんじゃなくって、例えばさっきお話に出てきました特別養子で赤ちゃんが来て、で3ヶ月してこんな可愛いわってね、もうなんか自慢やかしやっこでもみんな目がもう垂れてます、
はい、
うちの里親会のサロンはそういう方が多いです。
うん、ね、やはりあの絆って大事ですよね。
赤ちゃんで来て、まあ、先日も半年したらママと同じ顔なんです。お母さんから生まれたんじゃないかなという、本当によく似てるんです。
特別養子縁組をされた方とその赤ちゃんが、はあ、よく夫婦は似てくるって言いますけど、
そうですね、本当によく似てて、で、もう信頼しきってるね赤ちゃんがね。もうお母さんがお手洗いに行こうとするともう目で追ってわーんと泣くし、いい状態で育てるなと思って、
はいね、まあ、お母さんがいなくなってもお父さんがね一生懸命育ててらっしゃるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、ね、でも今までにこう例えば先ほどまあ、ちょっと耳の聞こえがあって、はい、そういった来た時は、まあ、全然こういうことができなかったんだけどこういうことができるようになったっていう、それもまた喜びですよね。
そ う, です。うち の, 上の子の前お兄ちゃんの前は、やっぱ本当に耳訓練も受けてきましたけど、家でもそれこそさしすが言えなかったり、はひふが言えなかったり、でそんな場合はもう手にこう息吹きかけて、あっ、あったかいでしょ、あはあったかくないということで、もうかわいそうに泣かせながら言葉を教えたんですけど、幸い普通学級でできました。で、そうですね、もう高校中学生ぐらいになった時、周りの人は喋れないかったということが気がつかないぐらい、言語は本人が努力したと思う。
すごいですね。あとね、この間お会いした時に伺ったのも、お母さんが育児放棄して、なかなかこう食べることも少食で、はい、飲み物もなかなかこうジュースしか飲めなくてっていう、
M 君、はい、M 君2歳だったんですけどね、まあ、お母さんが放棄ということで、どうも生まれた時からあんまり育児に興味がなかったというか、興味がないんじゃなくてパチンコ屋さんばっかり行ってたんですって、でその間まあ、赤ちゃん生まれてすぐはミルクでいいんですけど、あといろいろ食べさせなきゃいけないけど、食べないからってカルピスばっか飲ませてたら、でうち来た時2歳だったんですけど、インインしたら歯が真っ黒系お歯黒かなと思うぐらい、でこう咀嚼ができなくって、噛み噛みができない、これはうちにいる間にご飯食べれるようにと思ってね、
一時的だったんですか。
その子1ヶ月余りでした、でその間になんとかと思って、でも作戦成功で、少しずつ、もう本当に小指の先ぐらいのおにぎりにちょっと海苔乗せたりして、あと何も与えないでじーっと見てて、お腹すくと口に入れて、で一緒になってこう噛み噛み押して、私も噛んでみせて、でうちからお父さんと帰る時には、もうほとんどのもの食べれるようになりました。あの時嬉しかった。
本当ですね。
でカルピスばっかりで、もちろんうち来てからもカルピスの宣伝になってしまう。美味しいは美味しいかもしれないけど、やっぱり体を作るためにはね、いろんなもの食べさせて経験させようと思って、まあ、それはもう取り上げて、
多分歯磨きもしてなかったかもしれませんね。
歯磨きはもうした経験がないらしい。でも、 通じたのか、食べてくれるようになって。
そうですね、もうなんかいろんな多分お子さんも見てて、で、あのいろんな方のお話も聞かれてるので、親って何でしょうね。
親って、うん、私がこの年になって、あの親って何だろうと思うけど、やっぱり親はいつまでも子供のことを考えるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、こういうあの子供との関わりを見たら、そうじゃないんだなという、うん、最近の、最近の社会情勢は親をやってない親がいるような気がして、でこれは少しどっかで軌道修正しないとね、今のお母さんたちも。
なんかよくあの虐待とか、連鎖もあるんだよっていう、こう話を聞きますよね、でも逆にあの自分がされなかったことを一生懸命こう自分の子供に一生懸命していこうって頑張ってる方もいますよね。
ただ虐待の連鎖というのはよく聞かれますけど、そのお母さん、まあ、例えばお母さんですよね、が小さい時からずっと虐待を受けて、そしてそれが身についてしまって、それが当たり前になってしまう、で自分の子にもあのペンペンがひどすぎたというのはよく聞きます。それは体験でも自分で身についてしまって、だからそれが自分お母さんが気が付いて、あこれダメなんだなということで気が付いてくれるといいですよね。
本当ですね、でもなんか子供ってやっぱりあの、まあ、いろんなねあの子供さんのことでもちろん苦労されたこともあれば、大変な思いもされたこともあるということなんですけど、やっぱりなんかみんなあの純粋な気持ちで生まれてきているというか、
生まれた時は純粋ですよね。でも途中でそれがどっかで歪みができてくるのも事実ですよね、子供側にしても、
はい、実際に里親さんっていうのは増えてるんですかね。
今増えるように厚生労働省がいろいろ働きかけてますけれど、まあ、少しずつ増えつつはあります。でもなかなかあのちょっと増え方が上がってませんね。
上がってないですか、でもちろんあの養護施設でも愛情を持って楽しくみんな暮らしてるんだけども、やはりこうユニット的な家族っていう愛情を経験するっていうことも大事ですよね。
そうですね、あの、施設があながち悪いとは思わない、私は、あのというのは施設の子どもたちとも関わりがあるものですから、でもできれば家庭でというのはまあ第一、今あの考えられているのは、で施設も退社制でたくさんの子どもさんがいる中で、今少社制というのが、あの増えてきてます。5、6人をかあの一軒の家 で、
はい、
で職員が2人か3人ね、それで家庭のように暮らすという、
はい、グループホーム的な、
そうですね、はい、ファミリーホームと、
はい、
今うんと増えてます。
ね、まあそんな後藤さんなんですが、今ちょっと本もね書いてらっしゃるということでどうでしょう、来年ぐらいに出版ですかね。
予定は10年前だったんですけどね、でももうあの年齢も考えて生きてるうちに、
はい、ぜひまた本を発売された時にはまた宣伝に来ていただきたいと思います。はい、今日もねあの B5 サイズの健康用紙が入った、マスが入ったあのノートを持ってらっしゃるんですけど、これもいつも手帳代わりに、
あのねメモ帳に書くとなくしてしまうでしょう、だからね原稿用紙のノートいつも持ち歩いて、ちょっと思いついたのをちょっと書いて、それで後に使えるようにしてます。
で今あの息子さんですか、あのと交換日記のように、
ね、今いる子供がね、なかなか大きいもんだから、意思の疎通というのは難しいので、言いたいことは喋る時間ないんです、アルバイトで遅かったり、はい、でノートに書いておくと必ず返事は書いて、そうすると面白いこと書いてありますし、私もさらに面白いこと書いたりして、今3冊目になりました。
ねえ楽しみですね。
楽しみです。
そういった意味ではまあたくさんの、 あのお子さんや お孫さんに囲まれて、ね、人生は楽しいですね。
いやもう何度かオリンピックまでは
元気でいたい、うん、まだまだです、はい、ぜひまたねお話を聞かせていただきたいと思います。ね、愛がなくちゃできないかなというふうに感じます、中央里親会顧問の後藤光代さんにお話をお伺いしました。後藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。